パクった61はジェネリック？実体顕微鏡の金字塔 SZ61。 今から22年前、西暦2003年4月にオリンパスが世に出した名機 SZ61。 その明るい光学系と抜群の操作性は、研究開発や精密検査のあらゆる工程で活躍し、実体顕微鏡といえば SZ と称される存在となりました。10年以上熟練検査員が日々使い続けてもなおシャープな像を提供し続けるその性能、さらに修理不要と言われるほどの堅牢な構造は、ブランド顕微鏡ならではの信頼性です。しかし今、選択肢は広がっています。なんて書いてますね。顕微鏡の世界には後発光学品という新しい選択肢があってもいいと思います。パクった61登場。
これね、何もかも SZ61 なんですよ。これ
バブル氷河期ラジオのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も2月某日、東京某所我が家でお届けしております。お相手はいつものように私、東横名人と、今日も長野からこの方です。
はい、こんばんは。久しぶりに喋ってる人と喋ってるので、あんまり舌が回らない坂本です。
まあ人と喋らなかったら確かに舌回らないですね。
いや本当に喋らないですね最近。なんやったら1日1回ぐらいです。
あら、まあいろいろね、終わりだという感じなんですけど、
まあ休んでる間に、できるだけ時間を見つけてはノギツRを聞いたりとかしてたわけです。
聞いてくれてるんですか？
もちろん。
あ、自分が出ない回は聞くんだ。ポニスキーの話とか
ノギツを聞いてて、
はいはい、
まあ先週も言いましたけど、まあ、名人が高級ダッチワイフ買った回とか、
ラボットね、
いろいろ聞いてたんですけど、ベストバイがあるじゃないですか、
はいはい、
年間、まあ毎年毎年ね、ポリンスキーと名人がおっさんが買った、今年で買ってよかったものみたいな感じで、ブロッコリーの話とかするわけでしょ。
そう、まあもう時期がずれたから坂本さんのやつやろうか、もやる前から悩んでたんですけど、
まあ僕もねちょっとね去年ね、ずっと欲しいなって思いつつも、やっぱ高いしなってずっと思ってたんですよ。
何が？
その欲しいけどちょっと自分が買うには高すぎるかな、でも欲しいなって、こうじゃあ生活に絶対いるのかって言われたら、いらんけど、でも欲しいなっていうのがあったんですよ、昔から。
高級ダッチワイフでしょ？
違うよ。高級ダッチワイフなんか別に。
あ、何ですか？
たまたまその名人の、ロボット？
ラボット。
ラボット？ラボッツ？
ラボット。
聞いて、で、なんかすごい値段を言ってたんですよ。40万とか。
いやいや、
60万とか。なんかその、第一世代、第二世代があって、第一世代アホやけど、第二世代賢いみたいな。いや、
なんでそんな角の立つことばっかり言うの？別に 2.0 と 3.0 で、センシングがちょっと違って、でも 2.0 の方が安定稼働するし軽いんだよっていうことを言いたいんですけどね。
賢いね。賢
い。いやいやいやいや、それはまたユーザー間でのこう いざこざを生むんで、そういうことを言っちゃダメなんです。
でも、
はいはい、
犬でも何でもそうやけど、頭悪い方が可愛いっていうのがあるじゃないですか。
それもまた角立つ言い方やな。まあいいや、聞き流
す。まあそれはいいんですけど、
はいはい、
でそれを買ったと、名人が、
はい、買いましたよ。
じゃあ俺も別にこの程度の、まあ、そのね、そのラボッツに比べたら全然安いんで、買ってもいいんじゃないって思ったやつが一つあるんですよ。
60万するもんですか？
いやいや、もう全然。もう10万そこそこです。
何？薪ストーブとか？
いやもうそんな持ってるもん。
持ってるもんね。何やろ、もう今ど、
まあ、もう、もちろん名人とかね、ポリンスキーとかみんなもう持ってあると思うんですけど、
は
い、実体顕微鏡を買いまして。
顕微鏡？
はい。
あ、はいはいはいはいはい。持ってましたよ、僕も。
え？で、実体顕微鏡が昔から欲しかったんですけど。
ごめんなさい。ちょっといいですか？実体顕微鏡って、はい、僕らが学生の時に使ってた顕微鏡と何が違うんですか？一緒？
名人が学生の頃に使ってたっていう、その学生時代がいつの頃を指してるのか俺にはよくわかんないんだけど。
昭和60年代の話ですけど。
いや、だから小学校やろ、それ。
そう。
絶対プレパラートだよ。
プレパラートって置くやつでしょ？
いや、だからそれは、プレパラートの間に、あれやろ、自分の性器挟んで、
そんな大人になってる。そんな大人になってから、顕微鏡は触ってないけど、僕が初めてラジオにハマった、羽曳野市のミニ FM は、その話をしたね。大芸大の坂本さんの同級生とおぼしき人たちが。
うん、だからそうじゃなくて、それ透過式っていうのは下から光を当てて、
うん、
見たいものを光を通して葉っぱとかをね、
うん、葉脈見たりするやつでしょ。はいはいはい、
うん、
やってたね。
あれはね顕微鏡なんだけども、うん、俺が言ってる実体顕微鏡っていうのはその光を通すやつじゃなくて、
うん、
まあ言ってみれば細かい作業をするときに大きく見るためのものですよ。
ハズキルーペ？
まあまあ言ったらハズキルーペの超高級顕微鏡みたいな。
ほうほうほうほうほう。
だからあのよくあの電子の基板とかああいう検査とかでおばちゃんとかが使ってるじゃないですか、うん、顕微鏡。
ああはいはいはいはい。
あれが実体顕微鏡。
はあ。
それが昔から欲しくて僕は。
ほう。
まああの実体顕微鏡ってやっぱあの超有名な顕微鏡があるじゃないですか。
ほう。
まああの名人目の前にスマホとかあったら調べてほしいんですけど。
はいはい。
Google で。
はい。
アルファベットで SZ。61って入れてみてください。実体顕微鏡の巨人って言われてる顕微鏡が出てきます。まあ正確に言うとこれ今会社エビデントっていう会社の実体顕微鏡なんですけど、
はあ、あそうなんだ。オリンパスはこの事業は売却しちゃったんだね、うん、いろんなことあって。
そうもともとねこれオリンパスっていう日本の顕微鏡メーカー、オリンパスで、うん、あの顕微鏡のメーカーだったんですよ。もともとはカメラじゃなくて、
いきなりこれ出てくるのオリンパスのページじゃなくてアズワンの研究機器メーカー、研究機器商社のアズワンのホームページに出てくるんですね。
で、これがもう本当にあの実体顕微鏡の中では、
うん、
ダントツに優秀やって言われてるんですよ。
はあ、
もう品質的にも、
うん、
性能的にも耐久性も、もう全てが揃ってる、
うん、
もう素晴らしい顕微鏡っていうことで、ものすごく支持されてるわけです。いろんなところで。
もうすごい昔からあるやつなんでしょ、多分。
もう20年ぐらいかな。
へえ。
まあこれが壊れなさすぎて会社が傾いたっていう噂があるぐらい。
じゃあオリンパスタイマーつけときゃよかったんですよね。ソニータイマーみたいに。
うん。
うん。
ただやっぱりそれだけのものなので値段がね、うん、ここ今見てるページだと174,800円。
うん。標準価格184,000円だからそんな値引きもないのね。
そこそこ高いじゃないですか。
まあね。
で、別にあの、部屋の中走り回って、やーとか言ってくれるわけでもないじゃないですか、これ。
ああ、はいはい。高級ダッチャーじゃないからね。
小さいところを見るときのためだけに、この18万ぐらいを出すのかっていう。
でも何見ますの、これで。
基板とか。
基板。
時計を分解したときとか、
あ
まあ僕趣味でカメラを分解したときとか、
うん。
もうレンズの傷とか、まあ、見たいもんいっぱいあるんですけど、
あ、レンズの傷ってこういうので見るんだ。
うん、あの、本当に細かいとこはね。
はあ。
ただ、やっぱ高いんですよ、これ。
まあでも、会社で買うんだったら18万ぐらいって別に全然高くない
ですよ
ね。
会社で買いますよ。
ね。
でも、個人的に買うやつだから。
もうすごい乱暴に扱われそうな18万ぐらいだったら、バーンって。
うん、そうそう、うん。だからね、いろいろ考えたんですけど、
ほう。
いろいろ探したら、これのジェネリック版があるんですよ。
それ僕が買ったあの、ガンマイクと同じく中国製のやつがあるんですか？
これがね、
うん。
実体顕微鏡って入れてもらって。
はい。実体顕微鏡。
で、P61 っていう。
P61。あ、なんか近いのが出てきましたよ。
なんだ、今度、あの、そう、ここに、双眼ズーム、うん。今、通り過ぎましたね。
ほう。双眼ズーム、実体顕微鏡。パクった。うん、ちょっと待って。
これ
すごい。開き直った名前があるの？
あるんですよ。
パクった
61?SZ61。
いや、これは喧嘩売ってるでしょ？ SZ61 に対して。
いや、あのね、喧嘩売ってないんです。リスペクトしてるんですよ。
リスペクトしてる、いや、オマージュとかリスペクト言ったら何でも許されると思うなよ。
いや、これあの、ホームページあるんですよ、会社の。この販売じゃなくて、マイクロネットっていう会社なんですけど。
は
あ、だからそこにあの、マイクロネットっていうのを探してもらうと。
あ、これか。マイクロスコープネット。うん、あ、なんかいい、すごい。iPhone に垂直でつけれるやつとか、これすごい欲しい、なんか。
で、実体顕微鏡のところの、その、パクったこのページ行ってもらうと。
パクった61ね。うん、なんか いろんなオプションがありますね。
SZ61 に対する愛が。
いや、ちょっと待って。
書かれてるんですよ、ポエムが。
ちょっと待って、これパグった60、垂直照明セットこれでいいんですか？
うん。
え、何これ、すごい。え、これ何、測定機器みたいな感じになってます、今パグった61は。
いや、これはパグった61のオプションですね。
うん、
この製品一覧からパグった。
あ、パグった61ね。はいはい。 実体顕微鏡。
顕微鏡。
ポエムがあるんですか。
なんならパクった61が最初に出てくるんですけど。
新製品でこれ、10万8000円。
うん。
安くなりましたね。パクった61はジェネリック実体顕微鏡の近似と SZ61。今から22年前、西暦2003年4月に、オリンパスが世に出した名機 SZ61。その明るい光学系と抜群の操作性は、研究開発や精密検査のあらゆる工程で活躍し、実体顕微鏡といえば SZ と称される存在となりました。10年以上、熟練検査員が日々使い続けてもなお、シャープな像を提供し続けるその性能。さらに修理不要と言われるほどの堅牢な構造は、ブランド顕微鏡ならではの信頼性です。しかし今、選択肢は広がっています。うん、なんて書いてますね。顕微鏡の世界にも後発光学品という新しい選択肢があってもいいと思います。パクった61、登場。
これね、何もかも SZ61 なんですよ、これ。
え、どういうこと？ SZ61 の、個別の製品サイトもこんな書き方してるんですか？
そうでもないんやけど、
そうでもない。
その、例えば、接眼とか、
うん、
いろんな部分が共通というか、まあ、同じ。
なんですか、オリンパスをクビになった人が、アイリス大山よろしく、技術者がまた、白物家電作ってるみたいなノリで、このパクった61とかをやってるんですか？そういうわけでは。
いや、このマイクロネットっていう会社がいまいちよくわかんないんだけどな。
なんか僕、このホームページでガラポン TV を思い出しましたよ、何か。
でも、会社自体、そのマイクロネットのその会社情報のところを見ると、
うん、
すごくこじんまりした会社なんですよ。
ああ、本当だ。
日本の。
埼玉川口にありますね。
うん。
ほ
う。まあ、中国の深圳にもあるんですけど。
かわいいな。
こっちは死者なんで、やっぱ。
ちょっと待ってくださいよ、これ。この謎の会社シリーズですね、これね。顕微鏡事業部があって、知財管理部があって、ピアノ事業部があって、白鍵盤、黒鍵のない世界で唯一のピアノ。楽譜の販売、ピアノテーブル、イベント企画、ピアノ教室の上、展示会サンプル楽曲、新商品開発チーム、床屋さん事業部、自転車事業部、おトイレ事業部、お文房具事業部、携帯電話事業部。なんですか、これ秋葉原か何か構えてる、なんか、こういう会社ありましたよね。そこに近いな。
もう何でもやるとこね。
何でもやるとこね。
バッタ屋みたいな。
あるあるある、いろんな寝れる毛布みたいなのやったりとか。
うん、
パクった61の性能は大丈夫なんですか？それでパクった61買ったんですか？
いや、実はパクった61は買ってないです。うん、
ああ、じゃあ SZ61 を買ったと。
いや、違います。
あ、でも違うんですか？
うん。
うん。どういうこと？なら。ちょっと謎は謎を呼ぶんですけど、実体顕微鏡買ったんですよ、でも。
買いました。
で、自分の精子見ているんでしょ？
パクった、この売れ筋ランキングの下の方に製品一覧ってあるんですよ。
製品一覧。はいはい。
うん、そっから。
はい。
今売ってて、パクったくん、ズンタくんっていう。いろいろあるんですけど。
ズンタくんありますね。ズンタくんもっと安くなりますね。
僕が買ったのは、
うん、
シンタ君。
ちょっと待って。ちょっと待って、シンタ君。シンタっていうの
は、
シンタ T ね。伸びるっていう。
これは、多分ね、シンタか、伸びたかどっちかと思うんですけど。うん、
伸びたかな。何これ、同時三視野、ウルトラシーマウント搭載、ズーム式実体顕微鏡。
これね、SZ にはね、SZ にも同じような、この三眼式ってあるんですけど、
うん、
普通の顕微鏡は、これね、ウルトラ C マウントのとこにカメラつけられるんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、デジタルカメラでモニターに映したり、写真撮れたりできるんですけど、
うんうん、
SZ とか他の顕微鏡は、こう、両目で覗いてて写真撮ると、その写真撮る瞬間だけ片方真っ暗になるんですよ。
ああ、はいはい。
だから、どっちかの光学系の軸をカメラの方に持っていくんで、両目で見れなくなるんですけど、
うん、
これは、両目で見ながら写真も撮れるんですよ。
あ、それは確かに使い勝手いいですね。
同時三視野ウルトラ C マウント。
ほうほうほうほう。
C マウントってどんなカメラでも大体いけるんです。
うん。
これだけが元のね、ジェネリックじゃない元の方よりも性能が上。
確かに。じゃあパクったじゃないんだ。
そう、のび太くん。
のび太くんなのかな。
だから値段的には、
うん。
SZ と。
変わらないですね、17万円だから。
でもカメラが取り付けられる。 これがまたあのね、スーパーのね、
うん、
お客さんの声みたいに下手くそな。
確かに。このホームページいいですね。
書いたんちゃうんっていう。
あの、ご満足いただけましたかみたいな、なんかあの、山崎春のパン祭りみたいな、あの、はがきみたいな感じのアンケート実施中って書いてて。
絶対伸びた使ってないやろっていう字で、4台使ってますとか。
うん。
コスパバッチリですみたいな。
いや、4台使ってますなんて書いてますか？
うん。一番左上に。
あ、ほんとだ。事務所で4台使用してます。え、すごい。なるほどな。うん、はあ。大丈夫なんですか？品質的に。
で、
うん。
来たんですけど。
はい。
正直。
うん。
顕微鏡の良し悪しがあまりわからなくて。
そうやね。そうやね。
そう、そのすごい見え方って言われるほど、
うん、
顕微鏡いっぱい見てきてないから、
うん、
わかんないですよ。
確かに。こんなもんかなーって。うん。
うん。よう見える。
じゃあいいじゃん。
最初嬉しくて自分の爪とかいろんなもん見ましたけど、うん、めっちゃよう見える。で、あと、デジタルカメラを実際つけてみたんですよ。
はいはい。
C マウントのやつを。
うん。
めっちゃ綺麗に撮れる。
おー。これ、すごいね、このマイクロネットを比べてわかるノビタ T のメリットっていうので、オリンパスも SZ61TR っていう三眼のやつがあるんですよね。C マウントつけるやつが。ニコンも SMZ745T っていうのがあって、その比較表があるんですけども、なんとこのマイクロネットさんの製品は、一番安くて、オリンパスが226,500円、ニコンが223,000円のところ、このノビタは15万円税別。で、しかも保証期間が3年っていう安心な。
安心な。
な
んか、パクったとかノビタってなんか、ティムとかそういうところで売ってそうな感じはするけど、
うん。
なんかこうやってみると自信満々だなっていう。
その割にこのホームページ。
ホームページがね、もう自分でジェネリックって言っちゃってるところがね。あと、なんでこんなみんな字汚いねんっていう。
いやいや、まあまあ、それはいいやろ。いや、でも、この会社自体が面白いですね。
そう、このホームページ見たときにちょっと、心揺さぶられて、
うん、騙されてもいいか。
いや、いいやん。
いいやん、これでって。
うん、最初はパクった、行こうかなと思ったけど、
うん、
パクった買いましたって、なんか語呂悪いし、どうせお金出すんやったら、そのカメラ、機能がついてるやつの方がいいかなっていう。
坂本さん、マイクロネットさんは、川口に音楽ホールと美術館があるんですよ。それを運営してるんですよ。
わ、すごいなんかこう、パトロン的な。
うん。小さな川口のパトロンですよ。マイクロネット美術館2024年3、に完成。川口駅からなんと徒歩5分で、ショッピングモールを抜けるとそこは軽井沢だった。おしゃれですよ。これ行ってきますよ、今度。
なんか小林石蔵みたいな香りがしますね、
うん、小さな阪急かもしれないですよ。マイクロホールネット NHK 設計のより本格的な音楽ホール、音いいんですよ。
さすがになんかわけのわからんピアノ作ってるだけのことはありますね。
白鍵盤のだけど。募集してるのピアノが弾ける事務スタッフ募集してますよ。バイオリンが弾ける事務スタッフも。ほうほうほうほうほうほうほうほう。
もう遠い君のとこで俺あかんやん。
いや、やっぱ400点だったら大丈夫ですよ。頑張ったら。
あ、400点なの？
うん。いや、別に普通にできてたらいいぐらいじゃないですか。
いや、ということでね、まあ本当にね、なんせ顕微鏡を今まで買ったことがなかったので。
よしあしはわからないけど。
よしあしはわからないけど。
うん。
使い勝手自体で言うと、SZ61 と何ら変わりません。ほぼ一緒。
なるほど。坂本さんは、その実体顕微鏡は仕事でもやっぱり使うことはたまにある、
いや、昔からありましたね。カメラの修理してる時も SZ61 の前のやつを使ってました。SZ40 なんかの。うん。なので、それぐらいから、まあ、実体顕微鏡自体にはまあ、何回か触ったことあるんですけど。
はいはいはい。
違い、その見え方の違いとか、どっちかっていうと、実体顕微鏡って、その、さっき言ったように、昔のそのプレパラートとか、
うん、
プレパラートで昔、その下にミラーがついてて、太陽の光をこう当てるみたいな。
僕持ってたのはそれでした、小学校の時持ってたやつは。
そうそうそう。
うん、
で、それがないので、
うん、
光を当てないといけないんですよ、上から。
そうですね。
うん。で、まあ、このパクタ君とか、のび太君にも、丸い LED をつけられるようになってるんですよ。
うんうん。
で、それで光当てるんで、どっちかというとレンズよりもその LED の性能に左右される。
あ、照明の方 ていうことなのか。はあ。
で、安い LED だと、なんかチラチラしたりとか、ちょっとあの、色ついてたりとかするんで。
うん。
確か SZ61 の LED はね、3万か4万ぐらいしたと思うんですけど、結構こいつについてるやつもな、そこそこなやつだったので、よく見えましたね。
なるほどな。でも、こんなに小さな会社が作れるんだ、そんなもの。
なんか、金型も同じような気しますけど。
ここまたいいのが、こんな面白会社だったら社長がグイグイ出てくるのかなと思ったら、全然社長出てこないんですよね。うん、多分若いですよね、絶対社長。
きっと YouTube でほら、なんか社長とか社員とかみんなで歌歌ってるとか、そんなないんかな。うん、
やだ。やだ。TikTok とかやってんのかな。
でも多分ね、YouTube で浮かれるほど儲かれへんと思うねん。
うん、もっと仕事せえって言われちゃいますからね、パクタ君ではね。
うん。
いや、意外と骨太な YouTube ですよ。見てるけど。
漫画で iPhone& 顕微鏡。
うん。
この漫画がまた AI やろ、これ。
いや、ちゃんと作ってると思いますよ。
ほんまか。
あ、でも確かに AI っぽいな。
AI やろ、これ。
確かに。この線の感じは AI かな。
うん。
でも浮かれてないですよ、意外と。謎の会社ですね。
うん。ちゃんと作ってますし、
うん、
まあね、本当にね、人柱になったつもりで買ったんですけど、
はい、
これから実体顕微鏡欲しいっていう方はね、
パクった61を、
うん、全然選択肢の一つに、もちろんエビデントの SZ61 買っとけば間違いないとは思いますけど、
うん、そんな人おるか、プライベートで買おうって、仕事で使ってる人は多分いるよ、多分うんね、研究系とか、技術系開発
趣味でほら、パチンコの検品にしたいとかあるんやん。
俺、平和のやつ。ああ、そうですか、そうですか、うん。なかなかすごいですね、マイクロネットさん。すごい、保守的な名前だけど。
まあ、だからもし、まあ、別に買うのはね、なかなかあれですけど、ちょっと実体顕微鏡を使いたいなっていう時は連絡くれれば、作業面で送りつけるんで。
いや、それか僕、この川口に行ってきて、貸してくれって言って貸してくれるんでしょ、これ。
あ、会社自体にね。
うん。
でも作ってる製品一つ一つは、そんなに悪くないような気がする。
うわぁ、いや、だから基本的にファブレスで作ってるはずですよね、こういうところってね。
うん。だからその。オリンパスとかエビデンとかこれ知ってんのかっていう。まあ、知ってるやろね。
知ってる。
ここまでホームページであからさまに書かれてんねんから。
まあ。気にもかけてないかもしれない。なんか、とんでも会社がなんかやっとるわって思ってるかもしれない。
いや、ただ、このネーミングはね、やっぱりね、最初に見たときは、ちょっとすごいなって。
だから、佐野さん、じゃあもう今度の、もし、もう一回イベントすることだったら、ここのマイクロネットホールでやりましょうよ。
あ、借りれんのこれ。
借りれると思いますよ。ここで
音楽以外でも。
音楽以外で、オフ会でもいいし。
ああ、なるほどね。川口やしね。
川口やし。音良さそうですよ、でも、こんな会社のやつ
が。音はいいでしょ、これ。
間違いなく。
てか、なんで音楽ホールなん？
いや、やっぱり。
楽器作ってるから？
っていうのもあるし、好きなのかな、なんか、謎の会社ですね。もっと調べたくなってきましたね。
まあ、ということなんで、まあ、ね、名人のその、ラボッツ？
ラボット。ラボット、わざと間違ってるやろ。ラボット。
ラボット。
うん。
ラボットに比べると値段は3分の1ぐらいですけど。
ほんまや。
うん、
ああ、でも楽しめそうですね。
場所も取りますけど、
うん、
なかなか自分の部屋にね、実体顕微鏡があるっていいですよ。
まあまあまあまあまあ、
うん、まあ。ね、今、まともにね、
うん、
月とか星見ようと思ったら、20万では天体望遠鏡手に入らないですよ。
あ、でも最近、スマホにつなげれるやつとかっていうの、よく出てますもんね。
うん、だから、そのお金を出して、その一流品を手に入れるっていう。値段がどんどん上がってるじゃないですか。
うん。
なんか昔俺がビリヤード始めた頃は20万やったんですけど、おそらく今30万か40万ぐらいだと思うんですよ。
はいはいはい。
で、天体望遠鏡とかそういうのもみんなそうやと思うんですね。みんな高くなってきてる、バイクでもね、高いし、うん、そういう意味でいくと実体顕微鏡って上がってないんで。
そうなんだ。
うん。そんなに上がってないので。
なんでなんでしょうね。
まあ言うたら、その SZ61、もう世界一の品質の顕微鏡が、18万で手に入る。
うん。さらに、それのジェネリック版が、
うん。
11万ちょいで
買えると。10万ぐらいで手に入る。パクった君やったら。
うん。 で、ジェネリックと呼ばれたいって言ってるっていう、この奥ゆかしさね。
うん。
あと、開き直り感ね。開き直り感ね。
すがすがしいというか。まあ、多分もうリスペクトしてると思うんですよ、あのホームページは。
いやいや、リスペクトは確かに愛も感じる。
愛も感じる。
愛も感じる。じゃあ出すなよって感じがするけど、作ってみたかったらいやなのかな。
でも、あの性能をもう少し安くでみんなに使ってほしいっていう。
うん、いや、多分それ、立ちの悪い不安やけどね、それ。
あとね、ちょっとね、あの川口、もし行ったら聞いてほしいのが。
はい。
パクったらわかるんですよ。
うん。これ、のび太なのか、シンタなのか、どっちか。
で、ズンタとか、
うん、
なんでなんっていう。
ああ、サンタもあります
よ。サンタとか。
うん。
コタロウとかある。あ、コタロウじゃない。コジロウ。
コジロウもある。コタロウ、コジロウもある。
その、これ、なんか、ようわからへんねん、このネーミングが。
いや、これ、どっか、取り上げられるんじゃないですか、いずれ。ネットメディアに。
かな。
うん。それ見たときに、俺、半年前してたよって言えるからいいんじゃないですか、ノギツアールのリスナーさんは。
まあなんか雰囲気的にその名前がこう先行者とかそういう感じがするもんね、やっぱね。
先行者まあまあ言わんとしてることはわかるけど、
うん。
なんか昔の秋葉原の匂いはちょっとしますね。
そうそうそうそう。
うん。
うん、
あ、のび太です、先生。のび太でした。
あ、やっぱのび太なんだ、
うん。のび太トライアングルって書いてます。あの英文で。
あ、なるほど。
あ、
じゃあのび太か。なんでのび太なんやろな。
なんでしょうね。なるほど。これはこれで。これベストバイですね。確かに。去年買ったんですか？
そう。
うん、
去年のこれ。
なるほど。遅れてきたベストバイでしたけど。なるほど。
だからもう去年買ったベストバイをもう3つあげろって言われたら、
うん、
1つはこのマイクロネットの実体顕微鏡。
うん、
で、1つはローソンの肉まんっていう。
肉まん。ローソンの肉まん。はいはい。
うん。
なるほど。
もうその2つが絶対入ってきます。
いや、会社が面白そうですね。
まあ、名人の好きそうな会社ですよね、これ。
うん、とんでもなのか、とんでもじゃないのか、狙ってんのか、狙ってないのか。
真面目にやってると思いますよ、これは。
確かに。
ネーミングも。何やったら中国の会社やったらよかったんですけど。
中国でもなさそうですね。
うん。まあ、社長の名前が分からへんけど
ね。出てないんですよ、ちょっと。登記を調べないといけないかもしれないですけどね。
普通はなんか写真出てきそうなもんですけどね。
ここも奥ゆかしいですね、なんかね。
うん。
うん。なかなか好感が持てる？持てますね、でもね。は
ぁ。会社の外観はね、本当に普通の中小企業っていうか、町工場な感じでしたけどね。でも止まってる車がな。
止まってる車は、これはなんだ？
なんやろ、そこの車にだけちょっとだけちょっと虚栄中感がある。
これ中国の車かな、ヒュンダイとか違うか、
なんでしょうね、
なんか日本の車じゃないですよね。
多分この顔は違うな。
大宮もしかしたら734っていうナンバープレートを見えますね。
隠せよ
隠せよって感じですね。堂々としてるな。なるほど。これはこれではいいネタありがとうございました。はい。
いいえ。
はい。うちらしいっちゃうちらしいネタでしたね。
ちょっと惚れてきたベストバイですけど。
ベストバイですね、本当にね。
うん。
うん。
まあ、言ってももうね、20万ほど出したんで、使い倒してやりますよ、これから。
はい。もういろんなこの事業部がすごい興味ありますけど、これ美術館行きたいんですけどって言ったら貸してくれるのかな。
お問い合わせフォームから。
美術館行きたいんですけど、かぐちゃんすぐですからね。行ってみたいな。はい。ぜひ、ちょっと行ってみたいなと思います。
はい。
はい。
お願いします。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。